能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆様こんにちは。伝統芸能の視点から歴史と現代をつなげる番組、武田文幸の解体、司会進行の小助圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
若手の視点を務められたということで、どうもお疲れ様でございました。
ありがとうございました。
私残念ながらお伺いできなかったんですけど、Facebook の投稿で、はい、先生がそのいろいろお話しされておりまして、国立能楽堂の催しで視点を務めるのが初めてそういう話も、
はいはいはい、これはね、国立能楽堂の舞台で能を舞ったことはもちろん海英会もそうですし、はい、何度かあるんですけれども、国立 の催しっていうのは基本的に結構上の方々が視点を務めるっていうのがもう一つの何て言うのかな、基本になってまして、具体的に言うとですね、重要無形文化財総合指定っていうのがあるんですけれども、まあそれに認定されると、まあ日本能楽会会員っていう、まあ能楽協会のもう一つランクがちょっと上というか、まあ上の方だけが所属する団体がありまして、そこに入っているというような人以上じゃないと国立の催しでは基本的に指定はつかないんですね。どんなに上手くても、どんなに天才でも、どんなにお絵が良くてもっていうのが一応の基本にあるんです。で、この若手能っていう催しだけは、まあ、以前にもちょっとその催しの説明のというか宣伝の時にお話ししたと思うんですけれども、そういう国立の研修課程をこう卒業した人たちをまあ中心として、これからを担う若手が舞台に出る、そういう機会を作るっていうんで、これだけは国立の能楽堂の中でもいわゆる一般的な企画制作部というその催しを作っている部じゃなくて、養成係っていう養成課っていうのがあって、そのいわゆる育成の方の部門が主催というか取り仕切ってる催しなんですよね。だから僕はまだ重要無形文化財いただいてないんですけれども、基本的に40歳以上と、あといろいろ芸歴が基本的にあって、それがだいたい 3,4 年に1回の申請なんですね、順調にいけば近い将来ということになるのかもしれないですけれども、基本的にはですから、そういう面で我々の世代でも国立能楽堂主催の催しで能を舞ったことある人っていうのはほとんどまだ同世代では数人しかいなくて、その数人っていうのはみんな若手能で待った人は待ってますけど、そうじゃなくていわゆる国立の定例とか企画公演とか普及公演とか、そういうのではまだ我々世代はしてはつかないんですよ、という状況なんですね。
ありがとうございます。すごく勉強になりました、はい、私最近やっぱ銀座6の観世能楽堂に足を運ぶ回数がなかなか多く、国立能楽堂って親しく行けて足を運べてなくって、やはり舞台の雰囲気とかもやっぱ違いますよね。やっぱお客さんの入りとかもね、やっぱその、
そうですね、まず収容人数の話で言うと、国立はマックス入れりゃ630ぐらい入るんで、銀座の観世能楽堂は480ですから、150ぐらいキャパシティの違いがあるんですね。で、橋がかりがすごい長いんですよ。で、角度もちょっと急というか、他の楽堂に比べてちょっと縦に近い感じ、やや斜め度合いが強いというか、あとやっぱり当然その収容人数が多いということは箱が大きいということなので、要するに最後列までの距離とかはだいぶ違いますよね。そういうところでやっぱりきちんと声が届くようにっていうこととか、やっぱりそういうことは当然ないと いけないんだと思うんですけどね。
その能楽堂が変わるとその演技とか表現にもやはり多少注意というかより気をつけなければいけないことも増えてくるんだろうなと思うんですけれど、チケットはほぼ完売とありまして、あ、なんかすごい、ね、大盛況。
国立能楽堂の催しは、もう年間としてほとんど 100%、まあ、大体ソルドアウトかそれに近い状況なんですね。でこれはもう実はもう明確な理由がありまして、まあ僕がちょっとこの番組でそういうことを言っちゃうのもいささかはばかりはあるんですが、値段がめちゃくちゃ安いんですよ。
はい、
もう本当にお家元や人間国宝とかそういうもう大御所クラスの方が回れてても一律料金で、基本的にもう2桁というか違う4桁、はい、要するに1万っていう風にならないんですね。もう何千円なんです大体、はい、何千何百円、はい、まあ大体ほとんど催しが5000円未満、うん、なのでまあかなりこう基本的にお得な催しなんですよ。あと団体さんをねいっぱい誘致したりとかいろいろそういうこともなさってるんで、まあ非常に売れ行きが良いというか、まあ、今回はそれしかも若手能なので、はい、まあ要するに重要無形文化財持ってない役者たちがしてや脇連れ、まあ囃子方も狂言もそういう感じのメンバーになっていくので、まあ、値段も普段の公演よりさらに安いというような状況。だから僕が直接切符を手配した方っていうのは実は十数名しかいないんですけども、まあ、でも多分500〜560は入ってたんじゃないでしょうかね、おそらく。はい、
北流の先生ともこういう人たちはやっぱり珍しいことが多いですよね、やっぱり。
あ、そうですね、国立のその催しでも定例みたいなのでも2番立てで違う流儀の方が舞うっていうことは、まあ、よくあるというか、まあ、むしろ同じ流儀 の2番の催しだったら同じ流儀にならない場合の方が多いんですけれども、僕ら世代だとそもそも大体舞う会っていうのは例えば所属の関西会とか、まあ、法の会とかね、まあ開栄会とか文の会とかそういうまだ自習公演とか自分の一門とかその所属団体の会で舞うっていうケースが多いわけなので、まあこれはもちろんどなたでもそうなんですけど若いうちは特にそうなんですね。でこう上になってくるとこう客演みたいのでお囃子の会に呼ばれたり脇方の会に呼ばれたり、そうするとこう違う流儀でお能2番みたいなことがよくあるといえばあるんですけども、まあ、そういう中ではだから僕も今まで他流の方がもう一番の思われてるっていうのは、例えば京都の鼓の曽和さんの黒人会で生きおくん、この間道場中言ってもらった生きおくんの初能の時に僕は岩船っていう演目の指定を務めさせてもらって、その時もう一番が人間国宝の友枝昭世先生北流のとか、そういうことはあったんですけど、まあですから近い世代で僕ともう一番っていうのは初めての経験だったんですね。で北流のその今回指定を務めた佐藤博康君という人は僕の9つ確か下だと思うんですけども、なんかまだ33歳とかだと思うんですけどね、まあもう10年以上前からそれこそ曽和さんの鼓の会で一緒になったりして遅くまで、お酒を飲んで語ったりしたこともあるようなね、
はい、
だからまあ私はまあその催しの依頼をいただいた時は自分の巻き銀のしてとしか聞いてなかったからもう一番が何かも全然知らずに、ね、いたんですけど、最初に番組いただいた時にあ、ひろやすくんなんだなと思ってね、まあ、非常に楽しみにしてたというわけなんですけど、
再会があったという、
はいはい、
巻き犬務められて、はい、今先生すごい晴れやかな表情されていて、だからこれだけね、いろんな1月から舞台が来るとすごくお疲れなんじゃないかなと思ったんですけど、全然なんかねそういう感じが、
そうですね、今来る前治療してきたんで、
あ、それは
マッサージ受けてきたんで、
はい、本当
まあ、それは冗談っていうか、まあ、半分本当ですけども、はい、まあ、一応 そうですね、大役続きの中でも残すところあと2月13日のね倒木ぐらいになったので、だいたいだいぶあと1個だなという感じな、はい、感じにはなってます。はい、はい、
ようやくお休みできる時期が来ればなって私もちょっと思ってはいるんですけど、なんか私ずっとお話をお伺いしてて、やっぱり大役続きだと思うんですね、年末、まあ、1月なんかの、はい、特にまあお話もお伺いしたんですけれど、なんかそういうなんかお役が続いてる中で、やはり精神的とか物理的になんかすごくお疲れの中で、どうやってなんかそういう気持ちというかそういう精神とかを保って続けられるのかなっていうのはすごい気になって。
なるほど、はい、まあそれそうですね、その辺じゃあまたちょっと次回にでもお話ししましょうか。
はい、そうですね、ちょっとお時間も来てしまいましたので、はい、はい、若手の巻き絹が終わった文幸先生から本日はお話をお伺いしました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
実はですね、今回特別にご案内がございます。文幸先生よろしくお願いいたします。
はい、昨年の11月に催しました NO11 という催しで、烏帽子織をね親子3代でやったわけですが、これは実はお越しいただいたお客様はねすでにご存知のことかと思うんですけど、 NHK の公開録画が入っていたんですね。そしてそれがついに放映が決まりまして、2月23日の日曜日、2月23日日曜日の、夜9時から11時、うん、21時から23時ですね、この2時間の番組、はい、NHK E テレで古典芸能への招待というね番組です。これで烏帽子織がフルサイズで放映されますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。はい、またご覧いただいてね、ご感想など NHK に寄せていただけるとなお、良いと受けたまっておりますので、ぜひ皆様ご覧いただきましてご感想をお寄せください。よろしくお願いいたします。
私も楽しみです。皆様よろしくお願いいたします。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。